さて、今回見ていくのはバドミントン教室の、オンラインレポートですね。テーマが相手に嫌がられる選手になる。そして頑張るの呪いを解き、確率で勝つ思考法。いきなりですけど、コーチのトップを目指すなら、まあただ頑張るだけじゃ無理だっていう言葉。これ結構グッときますよね。
そうですね。単に根性でどうこうっていう話じゃなくて、勝つための考え方、思考法に注目しているのがこのレポートの面白いところだと思います。力とか速さだけじゃない、なんか別の強さ、もっとクレバーものを目指そうよと。
で、最初のポイントがその頑張りの方向性について。レポートを読むと、コーチはショットの速さとか鋭さだけで勝負するには限界があるよって、まあはっきり指摘してるんですね。
ええ、
特にこう伸び悩んでる時ほど努力の方向がちょっとずれちゃってる可能性があるんじゃないかと。
ああ、なるほど。
これってバドミントンに限らず、どんな分野でも言えそうな話かな、なんて。
まさにそうですね。で、そのためにコーチが言ってるのが、変化を恐れないっていう姿勢。絶対にこう変えたくないものを見つけるために変化し続けるんだって。
逆説的ですね。
ええ、ちょっと逆説的に聞こえますけど、要は効果のないスタイルにずっとしがみついてるんじゃなくて、常にこうベストな方法を探し続ける。その勇気がまあ成長の鍵なんだということでしょうね。
なるほど。変化を受け入れる勇気ですか。で、そこからつながってくるのが今回のまあ核心ともいえる、相手に嫌がられる選手になれという考え方。
はいはい。
お前とはもうやりたくないって言われるのが最高の褒め言葉だと。
うん。
これは別に態度が悪いとかそういう意味じゃないんですよね。
ああ、もちろん違います。そうじゃなくて、相手がああもう打つ手がないなって、お手上げ状態になるような、そういうこう戦略的なプレイを指してるわけですね。
戦略的
だから、人から嫌われたくないなっていう気持ちが無意識のうちにプレイのなんていうかブレーキになってないかって、そういう問いかけでもあると思います。
ああ、なるほど。無意識のブレーキ。
ええ、相手の考えを読んで意表をつくとか、あるいは一番効く、つまり相手にとって嫌な選択をし続けぬ、そういうクレバーさ、それがここで言う嫌がられる強さの本質なんだと、そういうことでしょうね。
実際にレポートではプレーの分析もあって、確率で勝つ 90% の形っていう、まあ理想的なプレーと、コーチがゴミのようなラリーとはで言っちゃうプレー、この対比がすごくわかりやすいんですよ。
へえ、そのいい形っていうのは、例えば相手が次にどこに打ってくるかある程度予測して動いてるとか、無理なショットは打たないで、でも確実に主導権を握るようなプレー。
はい。
具体的には前衛が高い打点で触って攻守をパッと入れ替えるとか、そういう再建性が高くて、まあ確率的に 90% 以上得点につながるぞみたいな、そういうパターンを意図的に作りに行く思考があるかどうか。
なるほど、意図があるんですね。一方でその悪い例っていうのは、
ええ、
なんかふてくされたような返球とか、状況を全然考えてない自己満足っぽいネットプレーとか、あとミスしてもなんでミスしたか分析しないとか。コーチはこれを思考停止のただの作業だって、で、このイメージを変えない限り無理だと、かなり厳しい言葉で、
ええ、レポートには頭大丈夫かなっていうかなり直接的な表現も出てきますよね。
そうなんですよ。
でもこの厳しい言葉の裏には、やっぱり一球一球、なんで今このショットを選んだのかとか、相手は何されたら一番嫌なんだろうって徹底的に考えて客観的に分析する、そういう姿勢を求めてるってことですよね。
その考えるプロセス自体が結局勝つための確率を上げていくんだと。
なるほどな。今回のレポートを単に頑張れっていうんじゃなくて、その嫌がられることの戦略的な価値とか、確率で勝つっていう思考法、これをこう示してくれた感じですね。
ええ、コーチのそのゴミのようなとか、かなりストレートな言葉には正直ちょっとこう心がざわっとした方もいるかもしれませんけど。
ええ、まあそうかもしれませんね。でもレポートの最後の方にもあるように、そのモヤモヤとかある種の痛みみたいなものこそが、もしかしたら変化の始まりのサインかもしれないと。
ああ、変化のサイン。
はい。今の自分の立ち位置をちゃんと客観的に見て、厳しいフィードバックもまあ受け入れる。そこから本当の意味での成長が始まるのかもしれませんね。
では最後に、あなたにとって相手に嫌がられるプレイって具体的にどんなものになるでしょうか。そしてそれを身につけるために明日から何か一つ変えられることがあるとしたら、それは何でしょう。 ちょっと立ち止まってご自身の状況に当てはめて考えてみるのも面白いかもしれませんね。